興、そのルーツと継承、説教は山形健二先生によって行われます。山形先生、よろしくお願いします。
信仰、そのルーツと継承ということにしてみました。だんだんですね、今年も秋は深まってまいりました。今日は10月22日、何の日でしょうか。1844年10月22日、私たちの教会の先輩者たちは大失望を経験した日です。これはですね、また私たちアドベンチスト教会の信仰のルーツの日でもあります。この日はですね、アドベンチスト信仰、あるいはアドベンチスト運動の原点であり出発点でありました。1844年、これは大失望からまた希望へと変わった時でもあります。1844年の大失望以降、再臨運動は多くの派に分裂していきました。 SDA の母体となったグループですね、その中でも最も少ない 5% ぐらいのグループであったと言われています。ところがですね、他の教派がほとんど衰退あるいは消滅していた中で、アドベンチストのグループのみが再臨派最大の世界教会に成長していきました。セブンスデーアドベンチスト教会、これはですね、1844年の引用聖女の教義によって再構築いたしました。そしてその名が示すように、大難化安息日と再臨信仰を掲げて世界宣教を展開していきました。私たちのですね、教会員の増加を見ていますと、1844年を出発点として最初の100万人を獲得するのには111年かかりました。だその後ですね、100万人は増えるのは15年、8年、5年、3年となってですね、最近では100万人が1年に100万人以上の方々がですね、私たちの病院に、教会に加わるようになっていますですね。そして今年の末にはついにですね、2000万人を突破するというふうに予想されています。アドベンチスト教会のですね、その成長については多くの教会、特に福音派の教会は注目しています。2015年の1月22日に、アメリカの福音派で最も影響力を持っているクリスチャニティトゥデイというですね、その雑誌がですね、こういうふうにですね、説明しています。10年続けて年間100万人以上がアドベンチストになり、2014年には教会員が1810万人となった、この時点においてですね、現在ではアドベンチスト教会はカトリック教会、東方正教会、聖公会、アッセンブリー・オブ・ガッドについて世界で5番目の世界教会になった、こういうふうにですね、報道しております。福音派の教会はですね、特にアドベンチストの成長ぶりに対して非常に脅威の目を持って見ているわけです。で、私たちですね、このアイルド大教会員、これは今年の正月のですね、記念写真です。私たちはですね、この1844年から今日まで172年後ですね、私たちもこのようにして、私たち一人一人はこのアドベンチスト教会に連なっているわけです。で、私たちですね、それぞれさまざまな経緯でこのアドベンチスト信仰に導かれ、で私たちは神戸愛の大教会員になっているわけです。一人一人ですね、皆さんが信仰のですね、今までの道をたどってみると、そこにはですね、やはり神様の屈指お導きと祝福があったと思います。皆さんお一人お一人のですね、入信の経緯というのは、それ自体大きな奇跡であり、ドラマになっていると思います。私自身のですね、信仰生活を振り返ってみても、そういう奇跡であり、ドラマであるということを感じます。今日はですね、このアドベンチスト信仰、私の信仰のルーツ、私の信仰の継承としていました。今まで私自身のですね、信仰のルーツや経験についてはほとんど話したことはありません。しかし今朝ですね、あえてですね、自分自身の信仰のルーツ、それからですね、私自身のアドベンチスト信仰をどういうふうに継承したか、そういうことをですね、自分の経験を振り返って、その話してみたいというふうに思います。私自身の信仰のルーツ、それはですね、祖母の山形武に始まるわけです。これはですね、100歳の誕生日の時の記念写真です。このですね、武に導かれた人たちがみんな集まって、そしてお祝い会を持ちました。その時にですね、武はみんなの前で10回を暗唱してみせました。 まあ、竹谷はですね、いつも聖書に親しみ、10回三天使の使命、あるいは詩編23編、あるいは三条の説教、まあ、聖書の重要な箇所はみんな暗記しておりました。山形竹のですね、歩みをちょっと紹介してみたいと思いますけれども、まあ、彼女はですね、明治11年福岡県の久留米に生まれました。19歳の時に山形熊吉、三井商事にいた山形熊吉と結婚します。25歳にしてですね、熱心なクリスチャン女性の影響で彼女はメソジスト教会に出席するようになりました。まあ、日本の華道の池の坊ではですね、家元に次ぐ大日本総家督に推挙されですね、まあ、その生け花の世界で活躍したわけです。33歳の時ですね、九州で陸軍大演習が行われました。そしてその明治天皇の安在所のですね、生け花を彼女は担当したわけです。まあ、当時ですね、その明治天皇の安在所の生け花をする、これは非常に名誉なことでした。各流派がこぞってその代表を推薦した中でですね、竹が選ばれました。まあ、ここにですね、大日本総家督、そして、まあ、梅陵園聖歌というですね、まあ、高野雅号学校で描かれています。まあ、竹はですね、まあ、そのクリスチャンになるわけですけれども、自分の病弱な身体と心の中の罪深さ、それに苦しんでおりました。そのような時に彼女は衝撃的な経験に預かるわけです。それはある秋の朝、鏡に向かって自分の髪を溶かしていると、突然鏡の中から神が現れたもうという、そういう衝撃的な経験に預かりました。まあ、竹は入信の証というのを残してますけれども、それにはこう書いてあります。私は思いがけもなく尊いもったい神様、もったいない神様の御前に立たせていただきました。私はびっくりいたしました。その清らかさ、その絶えなるありさまは言葉や必死に表せることではありません。その嬉しさ、喜ばしさ、身に余るありがたさは、これを経験なさった方のご想像にお任せするほかはありません。私ははっきり神様を知ることができました。私はこのまま神の御前にとどまっておりたいと願いました。こんな大罪人の私もお許しをいただいて神様の御前に救われることを知ったとき、歓喜ともったいなさ、あまりの嬉しさに身の置きどころがありませんでした。あの神様の御前に召されるならば、この世の生活よりはるかに幸福であることを知りましたとき、どうしてあんなに死を恐れ、病弱を苦にしたかを不思議に思い、ただ身胸のままにこの世に置いてくださっても、また召されても、どちらでもありがたいと考えるようになりました。私はまず、夫と子供たちに神様をお知らせすることが私の使命と考え、それからは何もかも打ち捨てて伝道に夢中になりました。竹はもともとは池の坊から独立して新しい流派を作ることを計画していました。しかしこの衝撃的な神との出会いの後は、もうただひたすら伝道に献身するようになりました。当時竹のもとには地域の有力なですね、有力者や軍人の婦人たちがこぞって華道茶道を習いに来ていました。まあ、竹はその謝礼すべてを清別して、その資金で神戸メソジスト教会堂を建築したわけです。まあ、当時の記憶を見ますとですね、竹のもとにいろんな人が来た。しかし竹はすぐに一緒に聖書を勉強しませんかと言い始めるわけです。それでみんながですね、習うのはいいがですね、聖書を強要される。まあ、竹はそういうのは意に介しませんでした。彼女にとってはですね、華道茶道は伝道の手段に過ぎなかったわけです。で、当時竹はですね、メソジスト教会の指導的な人物であった日野原牧師、これは日野原重明先生のお父様にあたりますけれども、と信仰があり、その指導を受けておりました。まあ、ここに写真が残されています。竹の家族の写真です。そしてですね、この、ですね、まあ、夫の熊吉、まあ、彼は会社の役員でありましたけれども、大正12年竹が45歳の時突然病を得て亡くなるという事態に陥ります。まあ、そのですね、病床にあって竹は熱心に祈りました。そして熱心な祈りは聞かれ、夫の熊吉は病床でキリストを受け入れました。で、その葬儀が行われたわけですけれども、その葬儀を指揮してくださったのがメソジスト教会で当時神戸栄光教会の牧師であった日野原牧師でした。 まあ、当時のですね、その葬儀のですね、巻物が残っています。日野原牧師のですね、葬儀の文が全部そこで書かれています。大は死から命で、日野原先生はその後もですね、数年にわたって毎年ですね、神戸から久留米に来て追悼会を持ってくださいました。まあ、竹の熱心な祈りが聞かれ、やがてですね、家族全員が信仰を受け入れるようになりました。メソジスト教会員であった竹が今度はアドベンチスト教会との出会いを体験するようになります。昭和6年、まあ、竹はですね、長女の受験のために上京します。まあ、当時流行していた愛物の指導者であった江藤さんと親交があったわけで、江藤さんの仲介によって山本智樹氏のですね、家に東京で滞在するようになるわけです。ところがこの山本家ではアドベンチスト信徒であったわけです。週に1回国谷先生の聖書研究会が行われていました。竹はキリストの再臨と安息日、これ初めて知ったわけです。彼女は非常に驚きました。彼女はそのまま帰るわけにいかず、さらに1ヶ月とどまって国谷先生から週3回の集中的な聖書研究を受けました。そしてそこで竹はアドベンチスト信仰を受け入れ、久留米に帰りました。で、久留米に帰った竹の第一声、新しい聖書の読み方を習ってきました。翌年、竹とともにまず7名がメソジスト教会を脱会し SDA となりました。まあ、この中で皆さんと関係がある愛の大関係者といえばですね、ここに鈴木花さんがいらっしゃいます。鈴木康貞さんのおばあさま、鈴木重治先生のおばあさまでもあります。それからあとはですね、これはしばらくいらした中垣隆先生のお母様、それからこの、まあ、皆さん知っているかもしれない畑田清道先生の奥様ですね。まあ、こういう方々が一緒にですね、そのメソジスト教会を脱会し SDA となりました。で、最終的にはこのメソジスト教会から脱会者教会員の半数にも及びました。そしてですね、昭和10年、27名の教会員をもって山形邸内に SDA 久留米教会がそこで組織されたわけです。そして山形邸の敷地にはですね、集会所、教会、そしてバプテスマ層が作られました。で、竹は4人の子供とともに自宅で安息日の集会を守るとともに、特に子供伝道に力を入れました。まあ、ここに子供がいる、これみんな女の子のうちに一人だけ男の子がいるんですね。この男の子誰かというと、鈴木重治先生です。彼がですね、私に教えて、これは自分だと。まあ、こっちは男の子女の子がたくさんいるわけですけれども、まあ、あの子供伝道に力を入れました。まあ、この集会所、まあ、あとは愛の大教会の関係者といえば、ここに集ってた方は小島清隆さんのお母様とおば様ですね。まあ、兄弟揃ってですね、この集会に来ていたわけです。そして、まあ、竹は信徒伝道者として献身し、まあ、昭和11年のですね、SDA 教団の九州部会総会はここで行われるようになりました。まあ、その後ですね、もう、まあ、私たちの先輩者たち、アドベンチスト教会にとっては非常に困難な時代に入っていきます。まあ、政府の意向に従わず再任信仰等を掲げた SDA 教会は厳しい時代を迎えるようになる。1943年9月20日、教会は弾圧を受けます。牧師有力信徒らは一斉に逮捕、投獄されるようになるわけです。まあ、SDA の有力信徒であった竹の家にもですね、警察が踏み込んできました。聖書や書籍、日記から手紙類に至るまで、キリスト教関係の書類すべてを容赦なく縄で縛って没収していったわけです。まあ、当時ですね、私の母はそこに嫁いでいたわけですけれども、その中で母はとっさに手元にあった一冊の小さな聖書を風呂場の薪の下に隠しました。まあ、聖書をはじめ全てのキリスト教関係のですね、書物が取り去られた中にあって、この小さな聖書だけが私たちの家族の手元に残されたわけです。当時の帝国主義社会のために SDA は売国奴、非国民とですね、世間から批判され迫害されました。しかし、このような暗黒の時にあって、この一冊の聖書がですね、この家族にとっては唯一の光としてそこで存在していたわけです。まあ、私はこの聖書を見るために聖句を思い出すわけです。アモス書にこういうふうに書いてあります。主なる神は言われる、 見よ、私が飢饉をこの国に送る日が来る。それはパンの飢饉ではない、水に乾くのでもない、主の言葉を聞くことの飢饉である。まあ、母は私が19歳の時に亡くなりました。まあ、その時にですね、形見としてこの聖書を譲り受けました。もうこの聖書を見るたびにですね、私は今のうちに神様の御言葉を心のうちに蓄える必要を痛感するわけです。アドベンチスト信仰、私の継承。まあ、私自身はですね、まあ、父が日本産業学院の教師をしていた関係で、日本産業学院のですね、千葉にあった校内で育ち、そしてそこのですね、小学校、中学校、高校、カレッジ、で、まあ、中退しますけれども、一貫して産業教育を受けました。まあ、ある意味ではですね、SDA 社会というゲットの中だけで生きていたというふうに言えると思います。まあ、しかし大学に入って東京で学生生活を始めたときに、初めて本当の意味でですね、日本社会でキリスト者として生きることは一体どういうことなのか、あるいはアドベンチストとして生きることはどういうことなのか、それを考えさせられました。私の親譲りの信仰が本物であるかどうか、それが試される時が来ました。まあ、こういう言葉があります。赤信号、みんなで渡れば怖くない。世の中に世間の流れに身を任せれば、何の抵抗もなく調子よくみんなで平和に生きることができるわけです。まあ、極端に言うならば、産業学院ではみんなと同じことをしてばよかった。しかし大学では、他の人がそうしているということが自分がそうすることの理由にはならない。常に神様の前で自分はどういうふうに生きるのか、どう決断し、どう歩むか、それが問われました。例えば午前の授業が終わってみんなで食事に行く、周りにみんなで周り囲んで食事をする、食事の前に一人だけお祈りをする、みんなの視線を感じるわけです。目を開けると、神様に今何言ってたとかいろいろ聞かれるわけです。まあ、私はですね、大学に入ったばっかりの頃、一体自分は社会の中でクリスチャンとしてアドベンチストでどういうふうに生きるのが神の前に正しい生き方であるか、まあ、そういうことを戸惑いながら生きておりました。まあ、大学に入ってですね、今度はこのキリスト教会の青年会の寮に入りました。東大 YMCA 寮。まあ、ここでの生活っていうのは非常にですね、私のキリスト教、特にアドベンチストの信仰形成に大きな影響を与えました。まあ、これはですね、1980年代や70年代に取り壊されて、我々がここのですね、古い寮に住んだ最後の世代となりました。で、この寮のですね、入寮条件、それはキリスト者またはキリスト者足らんとするもの、まあ、足らんとするものを定義といつもですね、論議があったわけですけど、まあ、そういうものがここに集って、その寮の生活をしたわけです。入社してすぐ間もなく一つの事件が起こりました。事件は魚丸ごと廃棄事件。まあ、実はですね、寮では2人の寮母さんがいらっしゃったんですね。で、私のために食事を作ってくれました。ある晩、その寮母さんの一人からクレームが出ました。魚を丸ごと廃棄した人がいる、人の作った料理を丸ごと廃棄するとは、犯人は誰だ。寮が大騒ぎになりました。犯人は実は私でした。まあ、入社後間もない私は恐る恐る自首いたしました。すいませんでした、実は私はベジタリアンで小さい頃から肉魚は食べてないんです。すると寮母さんの表情が変わりました。そうだったのか、そうだったらもっと早く言ってくれればいいのに。その次の日から、この寮母さんは私だけに特別にメニューを作ってくださいました。それから4年間のですね、在社生活を通して私だけ特別食をですね、もういただきました。まあ、最近ですね、人づてに去年聞いたんですけれども、この寮にいた時の友達がですね、胃がんにかかった。ただ胃がんにかかった後、大学時代に山形がやっていた食事を今やってるんだということをですね、人づてに聞いたわけです。まあ、しかしですね、この寮の生活っていうのは非常にいろいろですね、私自身学ばされました。まあ、最近インターネットでですね、今頃どういう活動をしているのか、東大 YMCA のホームページに入りました。まあ、同じようにですね、こういうふうに祈祷会とかそういうもののですね、その紹介がしてありました。非常に懐かしく思いました。まあ、今の理事長っていうのはですね、元検事総長の原田明夫さん。まあ、初めてお会いした時に、検事総長って怖いあれですよね、検察庁の元最高のあれです。 お会いしたら、まあ、非常にですね穏やかな方でですね、まあ、クリスチャンのですね、まあ、方でした、まあ、私がですね一回この OB 会でホスピスの話をした時も丁寧にですね、まあ、メールでまあお礼をくださって、まあ、今でもですね関西でも OB 会っていうのも毎年開かれているわけですけれども、その OB 会には必ずですねこの原田理事長は参加してくださいます。で当時ですね寮では毎夕幽燈と言ってました、幽霊杯を捧げるわけです。寮生がみんなですね代わり番号に礼拝を担当する、それぞれの専門の分野がそれぞれですね自分の信仰を語る、まあ、非常に刺激的なですね、まあ、会合でした。で木曜日の夜となるとですね、まあ、木曜聖研って木曜の聖書研究会といってですね、まあ、いろんな、その牧師さんあるいは神学者の方が来てくださる、神学者もリベラルから保守的な方までいろんな方が来てくださって聖書や神学の講義をしてくださいました。で私自身ですね大学ではなぜクリスチャンなのかを問われました。キリスト教青年会ではなぜ自分がアドベンチストなのかということが問われました。それまでのですね自分の生活の中でこの時期ほど聖書やキリスト教神学あるいは SDA の教理を一生懸命に勉強した時はありませんでした。でこの YMCA で一緒にですねその過ごした仲間たち卒業後それぞれですねクリスチャンとして日本社会で活躍するようになりました。まあ、卒業以来 OB 会なんかを通して、まあ、40年以上ですね、まあ、お互いにまあ交流をする、その中で非常にお互いにですね、まあ、私自身も多くの刺激とそれから影響をですねもらったわけです。まあ、例えば私の病院のですね顧問弁護士をしている山本秀一郎さんもですね、まあ、寮で一緒に過ごした仲間でした。まあ、非常にですね私自身のですね信仰形成にも大きくですねこの寮の生活は私、大きなものを与えてくれました。まあ、私自身大学に入学した時に神様との個人的な約束をしました。どういう約束なのか、それは安息日の聖別ということでした。まあ、安息日っていうのはですね、まあ、我々セブンス・アドベンチスト教会にとって非常に大きな意味を持っています。私の救いと贖いの教理において理解において大きな位置を占めているわけです。創造の時に神様は第七の日に神はご自分の仕事を完成され、で最後にですね第七の日に神は祝福し聖別された。神様の天地創造の技は第七日安息日なくしては未完成でありました。6日間でこの世界がです完成したのではなく、この世界は安息日に向かって創造され、安息日をもって天地創造の技は完成したわけです。故に神は安息日を祝福し聖別されました。人間存在を含めて世界存在そのものがですね、安息日という目標に向かって存在しているわけです。安息日の意味するものは一体何なのか、それはまず第一に、それは人間の歴史、人類歴史は安息日の神様との交わりから始まっています。6日目に創造されたアダムとエバが最初に迎えた日が安息日であったわけです。安息日の神との交わりから人類歴史は始まりました。私たちは6日間の技をする前にまず神様との交わり、神様との正しい関係に入るように私たちは招かれているわけです。安息日は十字架による贖い完成の記念日でもあります。キリストは十字架上で亡くなられた後、すぐに復活することもおできになったわけです。しかしキリストはあえて第7日は休まれました。神は創造の完成を祝って第7日を休まれたように、キリストは十字架の贖いの完成を祝って第7日は墓の中で休まれたわけです。そして日曜日に復活されました。安息日に私たちは神との交わりへの招きに応じて、私たちの日常の活動を中断し、すべてのものに優先してこの日一日を創造主にして贖い主なる神に聖別して捧げるわけです。そのことによって私たちが神こそが創造主にして贖いの完成者であるということを、そういう信仰を告白し実践するわけです。安息日を聖別するということは自分の人生において神を第一とするシンボルになるわけです。まあ、まずですね教養学部に行って必須科目があります。必須科目はですね取らないとですね、まあ、本郷の方に進めないですね。まあ、教養学部での問題は土曜日の期末試験でした。 まあ、あの必須科目のうち英語ドイツ語取れなかった場合は見込み点をくれるという制度がありました。まあ、これを見込み点もらいに教授のところに行くわけでそんなに問題はなかったです。まあ、そういう制度がありましたから。社会科学自然科学、これはですね、追試を受ける制度がありましたので、まあ、追試がですね、まあ、75% しかもらえませんけれども追試を受けられた。問題は人文科学でした。人文科学は毎学期ですね、期末テストは土曜日にかかってました。そしてこれは見込み点も追試もないという制度でした。まあ、12単位が必要。まあ、1科目目ドイツ文学を取りました。これはドイツ文学だけはですね、木曜日の午後にあったので別枠になって取ることができました。2科目目をどう取るのか、まあ、いろいろ情報を収集した結果、堀尾ですね、先生の教育学、これはですね、試験がなく課題レポーターということが判明いたしました。早速教育学を実習しようと思って考えたんですけど、彼の担当は文系のですね、教育学だった。まあ、総務課に交渉に行きましたけど、理系の学生はダメだということで、私は、まあ、理系の方の勝田先生の教育学を履修いたしました。まあ、非常にこの勝田先生というのは日本の教育界でも影響力のあった方で、まあ、非常に面白い授業を受けることができました。ところが不幸にも学期の途中に彼は急に病を倒れ入院休校になりました。どうするのか、結局理系と文系は合同のですね、講義には念願の堀尾先生の授業を受けることができた。まあ、期待通りですね、期末はレポートとなり教育学の単位を取得できました。ところが最後の1科目どうなのかですね、人文科学を取れる見通しが全くその後は立ちませんでした。来る学期も来る学期もですね、期末テストは土曜日に引っかかっているわけです。まあ、そういう時にですね、私自身その頃毎朝各時代の希望を読んでました。だから各時代の希望の中にこういう文が出てきました。我々は主に心から奉仕することができさえすれば何になってもよいし、あるいは何もならなくてもよいのである。私はこれをこう言い換えました。主に心から奉仕することができさえすれば卒業してもしなくてもよいのである。神の御心であるならば神は開いてくださるはずだ。御心なければ開かないでしょうけれども、御心ない道に私は進む必要はない。まあ、そういうふうに考えておりました。天国への狭い道、まあ、ホワイト夫人のですね、こういう幻があります。狭い道、イエス様はおっしゃいました。狭い門から入れ、滅びに至る門は大きく、その道は広い、そしてそこから入っていくものが多い。命に至る門は狭く、その道は細い、そしてそれを見出すものが少ない。この多いっていうのが、ほとんどという言語が使われているということです。ほとんどのものが広い道を行く、狭い道を行くものはほとんどいない。狭い道は険しく、そして厳しい道です。しかしそれがいかに厳しくとも、そこはキリストの歩まれる道、キリストと共に歩む道、キリストが我々と共に歩んでくださる道であるわけです。もう私自身ですね、東京に過ごしながら週末はいつもですね、千葉の日本サイン学院に帰ってました。まあ、そこにはですね、まあ、私のためにいつも祈ってくれる家族がいました。あるいは同窓生でですね、まあ、カルジで神学を学んでいる信仰の友人たちがいました。教会の礼拝では御言葉による祝福に預かりました。まあ、安息日学校ではですね、高校生の教科を担当させていただきました。まあ、安息日の教会生活というのは非常に祝福に満ち、非常に楽しいものでした。刺激と喜びに満ちたものであったわけです。6日間の大学生活でいろんな信仰上の疑問が起これば、私はそれを父にぶつけました。父は自分の意見をほとんど言わないで、ただ聖書と証しの文にはこういうふうに書いてあるというふうに教えてくれました。本当に私が驚くほど父は聖書と証しの文に精通しておりました。まさに生き地引きであったわけです。まあ、私にとっては毎週の安息日が待ち遠しくて待ち遠しくて仕方なかったものでした。そうこうしているうちにですね、全教徒運動がそこで発生いたしました。日本社会を揺るがした運動でした。大学の建物は占拠され、校内は彼らに封鎖され、授業中止に追い込まれました。まあ、そういう激動する社会のただ中で、私自身が厳しく問われたことは、キリスト者としてこの激動する日本社会のただ中でどういうふうに生きるかということでした。 まあ、最終的には安田講堂の攻防戦をもって終了いたしました。この大学紛争が始まるのは期末テストの直前でした。大学が正常化され機動隊によって制圧された後、まず最初に期末テストのスケジュールが発表されました。まあ、すぐ私はスケジュール土曜日のところを見に行くんですけれども、まあ、従来と全く同様に人文科学の試験は土曜日にですね、組まれていました。まあ、機動隊にですね、キャンパスを終えた 全教徒の学生たちは大学の正常化に反対していました。いざ試験をですね、しようとしたとき、全教頭による期末試験の実力阻止声明というものが出されました。仕方なく大学はですね、期末試験を中止になりました。でその代わりにどういうのになったか、全科目郵送による課題レポートの提出、それによって私は念願の最後のですね、人文科学4単位を取得することができました。まあ、私にとってですね、まあ、この経験は神様の成し遂げた奇跡以外の何者でもありませんでした。不可能と思われていた単位取得が東大史上未曾有の大事件によってここで見事に解決されました。まあ、別に全教徒運動、これは私のために起こったのではありません。しかし神はですね、全てのものの必要を知りたもん神です。その神は遠大な神のご計画の中で、さらに社会の大きな動きの中で、最も小さい一人一人の必要も同時に満たしてくださる全能の神であるわけです。まあ、通常2年で終わるで教養学部、私3年かかりましたけれども、しかしですね、無事に科目を取得して本郷に進学することができました。私は神の奇跡を体験するときはどういうときでしょうか。出エジプトのときにヨルダン川の水が開かれたのは、祭司たちがまず足を一歩踏み入れたときに川の水が開かれたわけです。信仰を持って踏み出したときに彼らは初めて神の奇跡を体験しました。神の奇跡を体験するもの、それは信仰を持って踏み出すとき初めて神の奇跡を体験することができるわけです。ジョン・ミルトンというですね、英国の詩人はこう言ってます。あの力、これは神の摂理です。神の摂理、それを人は誤って偶然と呼ぶ。祈りのない世界では全ては偶然となります。しかし祈りのある世界では、私たちは全ての出来事の中に神様の導きを信仰によって見ることができるわけです。まあ、本郷の理学部進学後も、まあ、いろんな安息日問題は毎学期必ずありました。しかしその都度不思議な道が開かれ、そしてそれを無事に終えることができました。第7課の失われた意味という、これは600ページのような大きな厚い分厚い本ですけれども、その初めの方にこう書かれていました。第7課とは単なる歴史や神学ではなく体験である。どういうことでしょうか。安息日の本質とは神との生きた交わりの体験であるということです。ちょっとこれは貸しましょう。まあ、私自身ですね、まあ、大学を卒業し、そして大学院に進学しました。まあ、そこにおいて一つの人生の分岐点を迎えるわけです。まあ、このようなですね、歌があります。かの時に我が取らざりし若されの方への道はいずこに行きけん。あの時に私が取らなかったもう一つの道は一体どこに行ったんでしょうか。これは誰の歌か分かりますか。美智子皇后陛下の歌ですね。戦後50年の時に、あの時に私が取らなかったもう一つの道は一体どこに行ったかと一緒。我々一人一人もですね、重大な人生の分岐点があります。その時に決断したその結果として私たちは今ここに存在しているわけです。その時の決断が今日の歩みにつながっているわけです。まあ、私自身人生の分岐点、大学院で研究をしながら、荒廃した大学校内で自分の人生を振り返る機会がありました。自分の職業そのものがそのまま神と人に使えるものは一体何だろうか。そういうことを思った時に、医療伝道、あるいは医師への道が、その思いが強くなりました。神様を立てられた、できれば教会のロマインダ大学に行って勉強したい。それが強くなってきたわけです。もう私が医者になってほしいというのは亡き母の強い願いでもありました。 先日の体験をした時に牧師がみんなと捉えられた中によって、医者だったら多分最後まで神様に仕えることができる、医者になってほしいというのがですね、母の気持ちでした。まあ、私自身そのままですね、大学の研究を続けるか、あるいは経済的に非常に厳しい米国留学の道を選ぶかどうか、まあ、それをですね、神様の導きを求めながら祈っておりました。もし御心ならば医者への道を開いてください。だちょうどその頃、差出人不明の小包が届きました。そこにはこう書いてありました。あなたが米国で医学の勉強をしたいということをお聞きしました。そのためにお使いください。中には70万円の現金が入ってました。70万円から11を差し引くと残りが63万円。で、63万円、これはですね、米国に行く片道の旅費と、それから向こうで要求しているデポジットですね、保証金、それから最初の学期を満たすぴったりのですね、額がそこに入っていたわけです。まあ、私はこれをですね、神様がおそらくここに導いてくださったんだろう、神様の私の祈りと願いをある人の心を動かしてこれを開いてくださった。イザヤは言ってます。あなたが右に行き、あるいは左に行くとき、その後ろでこれは道だ、これに歩めという言葉を耳に聞く。私は信仰の耳を通して神様の導かれる道は、これは医者への道だということを確信しました。まあ、それ以降のですね、その生活の保障はありませんでした。しかし大学の安息日で神様が奇跡を起こされたその経験というものは、その後の歩みにおいて神の実際的な体験が、その後のですね、私自身の生活への大きな力になっていったわけです。米国ロマインダ大学ではですね、いろいろな学びをすることができました。福音宣教における医療伝道の重要性、あるいは救いにおける全人的回復、あるいは全人的医療の意義、それから SDA 型ライフスタイル再食を含む中心としたその効用とその意義を学ぶことができました。で、何も増して大きな、一番大きな収穫だったのはアドベンチスト信仰、その教理の再確認ということでした。まあ、ロマインダ大学にはですね、その SDA のヘリテージルームというのがあります。歴史資料館、まあ、そこにはですね、豊富な SDA 資料がありました。欲しいものがほとんどそこで手に入るわけです。で、これをですね、知らされたことはですね、ダイナミックな真理の理解ということでした。私はこれらのですね、研究を通して知らされたのは、第一線のアドベンチストの神学者たちが絶えず新しい真理を求めつつ真剣に神学の現代的な課題と取り組んでいる、その姿に非常な感動を覚えました。そして彼らこそがですね、 SDA 神学の知恵線を切り開き、深い真理への洞察を示していきました。私はここで SDA のいろんな教理資料を学びながら、私たち教会としてもまだまだ学ぶべきいろんな真理がある。真理は変わらないけど、我々の真理は変わっていくものだ。真理は深められていく。そういうダイナミックな真理の理解ということをですね、私はこの SDA の歴史資料館の中で多くのものを学ぶことができました。まあ、私のですね、その辿った道、それを振り返ってみると、当初思いもつかなかったような道でした。しかし、不可能ような道でも、人間の身にはどんなに不可能に見えるような状況において、神は不思議な方法を持ってそれを解決し、道を開いてくださいました。まあ、そのことを何度も体験をしてきました。数えてみよ主の恵みというですね、賛美歌があります。人生を振り返るときに、それはまさに神の恵みの奇跡、まあ、そういうの連続であったことを発見するわけです。各時代の希望にはこういうふうに書いてあります。天の父なる神は、私たちが思いつくこともできない多くの道を私たちのために備えておられる。神に奉仕、神の御栄を表すことを最高のものとするという、ただ一つの原則を受け入れる者は、さまざまな困難が消え去り、平らかな道が開かれていくのを発見するである。ここに多くの道を備えておられる、原文では一千もの道を備えておられると書いてあるわけです。私たちは人間的な目では何も思いつくことができない、全てが八方塞がりのようなことにあっても、神様はまだ一線以上の方法をですね、私たちに常に備えておられるということをですね、知ることができるわけです。 まあ、私たちはですね、まあ、この神様の奇跡技においてそれぞれがですね、そういう経験をしながら今日この安息日の礼拝に集っていると思います。そしてですね、私たちは神様の奇跡、奇跡、導きによってこのアドベンチスト信仰に導かれ、この教会に連なっているわけです。で、今度私たちはですね、この私たちに与えられた信仰をいかに次の世代子どもたちにですね、信仰継承をしていくか、まあ、そういう尊くかつ厳粛な責務を私たちは負わされています。まあ、これは私自身のチャレンジであります。毎晩家内と共に祈る中で、常に3人の子どもの名前を挙げながら、彼らが神のお導きの中で神様にしっかりとした忠実な信仰の歩みをするようにということを毎晩祈るわけです。私はですね、受け継いだこのお恵み、信仰、特権、これをいかに次の世代に伝えていくか、これがですね、私たちにとっての大きな課題であるわけです。世界総会のですね、まあ、ホワイト夫人図書館公開の前にはこういう絵があります。題は狭き道なるキリスト、我々が歩む道、それは狭き道、キリストに従う道であるわけです。その下にはこういうですね、その文が掲げられています。ホワイト夫人の文です。私たちは主が私たちを導かれた方法と過去の歴史における主の教えを忘れない限り、将来に対して恐れるものは何もない。今日の10月22日私たちの信仰の原点であるこの日をですね、私たちは迎えました。そしてですね、もう一度私たちは私の信仰の原点、私たちが導かれた道、それを確かめることができたらと思いました。私たちが神様から導かれたその信仰体験、それをもう一度思い起こしながら、皆さんと共にですね、今後の信仰の歩みを続けていきたいと思います。
本当に力強いメッセージを感謝いたします。それでは閉会賛美歌は希望の賛美歌343番、343番。